網戸って風は通るから掃除するのなかなか大変、掃除機で吸ったりね、あれもなかなか大変で、はい、一つに大きな原因があるんですよね。汚れるっていうのは夜部屋の中は電気つけて明るくなりますよね。それで網戸にしてると虫集まってくるからと、今度は雲がやってくる。だから厚手のカーテンかなんかを引いてくれればまだいいですけど、だからやっぱり雨戸があるうちは網戸の汚れ方が少ないんだけども、要はその夜になったら雨戸を閉めるという習慣がある人は、部屋が明るくなっても外に明かりが漏れないですよね。そうすると虫が集まってこない。雨戸ってやっぱ皆さん今つけない方多いですよね。アパートにそもそもついてないでしょ、雨戸ってほとんど。確かに実家になんかあったなみたいな、あんま必要性も感じてないっていう方が多いんですよ。でもね、一軒家になった途端に台風の時とか風が強い時とか心配事が増えますよね。まあ、防犯のこともあるしね。雨戸が引くのがめんどくさいっていうのもあるので、シャッターになってきて、しかもそれも電動シャッターっていうのが、まあ、今の新しい家の主流だと思いますけどね。うちなんかはね、窓を木で作ったりするもんだから、はい、戸袋の中に網戸がしまえるように作るんですよね。戸袋の中に入ってるから、あの視界も綺麗だし、はい、で網戸も傷まないし、私18年網戸一度も張り替えたことないです。未だに別に何にも遜色もないですよ、
はい、
それは冬の間きっとしまわれてるのも大きいと思いますよ。普通網戸ってあのアルミサッシについてるから年中そこにありますよね。冬場はいらないから外しましょうなんて人そういないでしょ。冬は太陽の高度が低くなってくるから、より窓には日が当たるわけですよ。夏場っていうのは軒があるから、そんなに日が当たらないところも多いんだけども、
はい、
だから冬の方が網戸を傷めてるんですよ。
考えもしなかった。
考えもしなかったでしょ、はい、ちなみにあとね、網戸って樹脂だから、簡単にもうカッターなんかで切れますよね。
はい、
ステンレスの網戸ってのもあるんですよ。ちょっとマニアックな専門的な材料かもしれないけども、防犯性もちょっとあるしね。耐久性も抜群に高いっていうので、なかなかそんなこと指定する人はいないかもしれませんけど網戸を選択するだけでもたくさんある。普通網戸何色ってイメージあります？
グレー。
それはね、時代なんですよ。
あ、
今は黒。網が、あの選択はできますけどね、昔のグレーっぽいものまであるし、はい、これなんで黒が今主流になってるかっていうと、
はい、
部屋の中から外が見やすいってことなんですよ。外からは中が見えにくい、
はい、
で中からは外が見やすいんですよね、黒い方が。
へー、
そうなんですよ。白いと反射しちゃって、やっぱ見えにくいんですよね。もっと防犯というか見えにくくしたい人は、網戸の外側がシルバーに塗られてる網戸があるんですよ。で部屋側は黒、
はい、
網戸しとくだけでカーテンしなくても見えない。昼間ですよ、あくまでね。そういう網戸もあるし、網の目の細かさに大きく2種類あるんですよ、
はい、
網戸のそもそもあの細い線がもっと細くて、でしかも網がもっと細かい。あとね、風が通る雨戸があるといいなって。防犯的に夜は閉めるんだけども、でも風が通る雨戸ってのがあるんですよね。夏場なんかは雨戸は閉めて網戸にしておくと、夜寝るときにすごく安全で、でも風は通る、光はある程度その雨戸が遮ってくれてるから虫も集まりにくいと。これね、重宝して結構人気ですね。ルーバーになっていて、ルーバーって木でもアルミでもそうですけど、細い材料がブラインドのようにね、開けたり閉めたり、
こう、
あんな風な仕組みになってるんですよ。あともう一つ、やっぱり電動のスリットシャッター、さっきのルーバー状、ブラインド状になっていて、全部最後まで閉まるとカシャカシャカシャカシャってこう一枚ずつがこう積み重なっていって、で途中で止めると、だから全部隙間が空いてる。この窓だけはっていうのでね、一つあの採用しても、まあいいんじゃないかなってなんか思いますよ。すごく暮らしやすくなると思う。日差しがすごい強い時なんかも、はい、やっぱ雨戸って結構有効なんですよね。西日、あとは朝の日とか、雨戸で遮る、まあ、昔の人は上手に使ってたんじゃないかと思うけど。
そうですね。
うん、
お風呂場の窓は
目隠しにもなるから、ルーバーの窓、
要するにジャロジー窓って言われるやつですね。
あ、そうです。
画期的な窓だなとは思うんですよ。全部開ければ風がすごく通るし、でちょっと開ければ目隠ししながら風も通るっていうね、すごい優れものですがあれ防犯の性能があまりない。一枚一枚のガラスが外されてしまうっていう、まあ、欠点があって、で今現代ではジャロジーをもし使いたいなら外側に防犯の格子はセットで考えましょうねと。あとガラスとガラスがこう重なって閉じまりするので、新しいうちはコーティングされてるんでピシャッとあの密着するようにできてるんですけど、あれが時間とともにどうしてもこう剥がれてしまって隙間ができて、それに代わるものがオーニング窓って言われている、ちょっと1枚のガラスはもう少し大きいですけど、3枚とか4枚になってて、ハンドルを開けるとその3枚と4枚が連動して開くっていうような窓 でそれにはガラスの周りにちゃんとアルミの枠がついてるから密着度もいいし、すごい防犯性もいいし、とっても重宝なね、いい窓なんですね。ただ欠点は高い。
どこにお金をかけるかですね。
そう、でもいい窓なんですよ本当にね。何百万高いわけじゃないですから、ここだけはって言ってもいいと思うんで、
うん、
まあ、全ての窓にってことじゃないんですけど、まあ、なんかそういう用途を考えて、ここだけは風も強そうだしとかね、うん、一つ一つチェックしていく中で、あ、ここは雨戸だな、ここの網戸はちょっといい網戸にしようかなとかね、まあ、後で一番大事な話をしなくちゃいけないなっていうのは結露ですね。
あ、
カビとかいろんなものの発生源になるし、はい、昔のうちって結露ってしないんですよ。そんなには外と中の温度が変わらないっていうかね、だから結露しないわけですよね。だけど今の時代そうもいかないね。でそうするとなんで結露が発生するんだってことをね考えてみると、高い温度はたくさんの水蒸気を含んでられるんだけども、20度の空気で含んでた水蒸気が窓のとこに接したことによって一気に空気が冷やされて、外の冷たい空気に触れてくるとね、そこで窓面のガラスの空気が冷やされるんですよね。
うん、
冷たい水を入れたコップを置いておくと水滴が作ると全く同じ原理ですけど、でそれを解決するには窓面に熱を伝えないようにしようってことになるわけですよね。外と中の温度を揃えることはこれはもうできない。外はどんなに寒くても室内のガラス面はそんなに冷たくなければ結露をしないわけだから、ってことでガラスが二重になったりとか、窓の縁も樹脂になったりとか、もう一つ逃げ道はあるんですよ。部屋の中の湿度を下げといてあげれば、その空気が冷やされても結露しないわけですよ。乾燥してるのがいいかどうかは健康面もあるのでね、これは一口では言えないけど、寝る部屋は人間がどうしても寝てる間にものすごい水蒸気を出してる。だから寝る部屋だけはじゃあそういう性能のいい窓にしておこうとか。で意外にリビングとか和室とかはね、まあ、水蒸気があんま少ないからね、ないもんなんですよ。だからお風呂とか寝室とか、そういうところの窓だけちょっとこう洗濯するっていうのでもうだいぶ改善になっていくと思うんですね。家ってどんどんどんどん進化していて、全部ボトムアップさせていかないと、どこかにこう手落ちがあるとそこがものすごい欠点になってしまうもんだから、そこはね注意点なんですよね。気密のいいうちになれば今度は換気っていう問題も出てくるし、トータルで物事を考えていく。だから窓一つ取ってみても、網戸、雨戸、ガラスの種類、もう一回暮らしを見直してみて、自分たちに合ったチョイスを賢くやっていくっていうのが大事ですね。